皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、9月にもなってきておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日も温暖化問題に関するニュース等をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、温暖化対策決断の10年にということで、アメリカケリー特使が語るということなんですね。アメリカバイデン政権で気候変動問題担当大統領特使ジョン・ケリーさんね、8月末に来日をしたということで、新聞社がインタビューをしているんですけれども、ケリーさん10月末から、イギリス開催される COP26 これに向けた協議のために来日したということで、首相や環境大臣などと会談をしているということなんですね。で、その後、中国にも行かれたということなんですけれども、ケリーさんは日本が2030年温室効果ガスの削減目標 46% 減に引き上げた。そして、G7 首脳会議では海外の石炭火力発電への新たな公的支援の廃止に、合意したことを、評価というように、おっしゃったということなんですね。で、これは重要な一歩で実現可能であると、長期的には日本経済にとって新たな雇用や機会を意味するというふうにおっしゃったということなんですね。こちらの方は外交事例も入っているかと思うんですけれども、評価をちゃんとしているということかと思います。で、ケリーさんがですね、最悪の危機、ね、避けるための時間はどんどん少なくなっていると、2030年までに大幅に温室効果ガス削減しなければならない。もう決断の10年で、COP26 は実行すべき瞬間なのだというようなこともね、おっしゃっているということで、世界全体でこうね、1.5 度の軌道にね、乗せなきゃいけない。また中国もね、2060年までの、実質排出ゼロは表明しているんですけれども、こちらの方も、どうね、実現するかっていうのは鍵になるので、ケリーさんは、中国とアメリカが野心的な目標を掲げ、共に協力することを望むというふうに、おっしゃったということなんですね。こういうね、ところで、アメリカと日本、中国ね、それぞれこうね、対策をしっかり強化していくということに、つながればいいのかなというふうに思っています。で、もう一つ記事をね、紹介しますと、石炭火力保険停止広がるということなんですね。これはヨーロッパが先行しているんですけれども、災害が頻発して支払いや増加も背景にあると、世界の保険会社がですね、石炭火力発電所に絡む損害保険の引き受けを相次いで止めるということなんですね。欧州勢が石炭火力売上高が一定割合を超える企業とはもう保険契約をしないということなんですね。で、これ電力会社は発電所を新設する際には、事故あるいは想定外のトラブルに備えて必ず損害保険に入るということなんですね。これは何て言いますか、太陽光なんかをね、設置するな時なんかにも保険に入っておくということは、かなり一般的なんですけども、この保険を使えないっていうのはもう立ててはいけないのと同義であるっていうことなんですね。本当にね、保険入ってなかった何かあると思う倒産してしまうというか、大変なことなので、必ず入らなければいけないんですけども、保険会社そのものがですね、もう石炭火力対象にはしないよっていうようなことになってきているということなんですね。で、日本の大手グループなんかも、新設の石炭火力の保険引き受けを原則停止する指針を公表したりはしているということなんですね。で、その背景にはやはり、再保険大手、ね、スイスリーというところがあるんですけれども、そこの、自然災害に伴う、損害保険額 4兆4000億円、2021年の1月から6月の6ヶ月ね、半年間で4兆4000億円で、10年ぶりの高水準になったということなんですね。で、まあこの保険会社がかける再保険会社っていうのもあるんですけれども、まあそこがやっぱりね、非常にまあ損害が、自然災害のね、損害が出て、どんどんと支払いが増えていく。これはまあ、保険会社にとっては、死活問題ですから、当然保険料も払うということなんですけども、その自然災害を、ね、起こす、石炭火力発電はもう、保険の対象にしないっていうようなことに、ね、なってきているということで、まあ、こういう、ね、方針がやはり影響してきているんだろうということで、まあ、こういうことが、ね、ちゃんと、まあ、なんて言いますか、進むとですね、やっぱりもう石炭火力は、新設できないなという世界の流れになってきているのかなと思います。で、まあ、それに対して、まあね、いろいろな発電、再生可能エネルギー、自然エネルギーの発電が増えているんですけども、もう一つのニュースでは、バイオマス発電で地産地消、岡山で町ごと出す炭素にってことでね、まあ、岡山出身ということで、取り上げたところもあるんですけれども、岡山県真庭市、北の方ですよね、木材のみを燃料とするバイオマス発電所を、まあ稼働をしているということなんですね。で、これ、まあ、木材の町ということで、その、地域の資源を最大限生かして、地域の振興、脱炭素に託して、ゼロカーボンシティの先駆けとしているということなんですね。で、これ、まあ、もともとですね、まあ、こう、今はですね、木材集積場があるんですけれども、まあ、この、毎日ね、このトラックが出入りしているわけなんですが、もともとかつては森林のゴミであったということなんですよね。で、年1億円かけてゴミとして燃やしていたということなんで、このゴミになってたものを燃料にできるということで、今や真庭市の電力を賄う木質バイオマス発電の燃料に変貌を遂げているということなんですね。で、真庭市はね、やはりヒノキの産地でも有名であるんですけれども、バイオマス産業都市としての顔を持つということで、2050年、ゼロカーボンシティということを目指しているんですけれども、このね、発電所出力1万キロワット、結構ね、大きくて、市役所、小中学校、ね、そういうところに、電気を供給してるんですが、これもともとはですね、30年前に遡って、で、まあ、市の将来を、ね、考える若手経営者などが集まって、21世紀の真庭塾というのを発足させたということなんですね。で、やはりバブル、ね、崩壊して木材価格も下落し、地元経済の将来どうにかしたいという思いに駆られた、住民たちが勉強会を始めて、いろんな、ね、学者とか異業種の、企業なんかとも連携をした中で、このバイオマス発電を、で町おこしをする発想を練ったということなんですね。まあ、当然ね、それのためのノウハウを持ち合わせていなかったということなんで、いろいろね、こう発電会社を設立してですね、その中心になる、まあ、工業、事業者がね、自社、出力2000キロワットのバイオマス発電をまず建設をしたということなんですね。で、その経験をもとに、いろいろね、増やしてきているということで、今ですね、木質バイオマスによる、真庭市のエネルギー自給率が約 12% から32% に上昇しているということなんで、結構ね、真庭市全体の、電気の 32% がもうね、真庭市内で作られているということですので、非常にまあ大きな割合になってきているのかなと思いますが、で、いいのはですね、やはりこう地元に還元されるってことなんですね。バイオマス発電の燃料となる木材は、まあ、建築用材ということでね、こうあるわけなんですけども、 そういう、ね、産業廃棄物として処理されていたんですが、まあ、チップ化して、やっていると。そうするとですね、山もきれいになって地元に大きな経済効果をもたらしたということなんですね。燃料調達のためには地域ぐるみで木材を買い取る仕組みを、作って、年間売上23億円のうち、14億円は燃料、ね、購入費として、地元に還元できる、その8割は市内の業者の利益になるということなんですね。逆にその石油を買うとですね、23億円も支出になってしまうので、まあ、こういうことでですね、まあ、森林資源が、大きな、ところではもうね、脱炭素というね、気候変動対策とともに地域の活性化、あるいは、地域が元気になるというような、ね、ことにつながってくるということが、まあ、こうのなってますかね、この、まあ、庭の例から見えてくるのかなというふうに思います。ただね、まあ、いいことばかりではなくて課題もあるということなんですよね。この今は発電所でできた電気は固定価格買取制度でね、高く、まあ、売ることはできているんですけれども、その買取期間が終わった後、なんとね3分の1に下がるということなんですよね。で、太陽光なんかはね、まあ、フィット、買取価格の期間が終わっても基本太陽の、光は値段いりませんので燃料費ただということなんですけども、バイオマスの場合はどうしても木材を調達しないといけないということなので燃料代がかかってしまうんですよね。そうすると買取価格が下がれば、ちょっとこう、ね、大変な状況になってくるので、このあたりをどうしていくかというのが、課題になるのかなというふうに、言われています。まあ、そういうことを、ね、よりこう効率的な森林管理だとかそういうことにも、なってくるんですけれども、やはり、外国で、しっかり学ぶということが、これから必要になってくるのかなと。で、まあ、外国から、ね、輸入木材を利用する発電所なんかは特に、外国での環境破壊なんかにもつながりますので、そのあたり、バイオマス発電自体が、ね、少し課題をはらみながらもちゃんと木材や熱として利用した後、まあ、発電にしていくっていうね、そういうやり方っていうのは、これから、まあ、木質の、資源が豊富なところではね、考えていけばいいんじゃないかなというふうに、思っています。で、それとね、関連する、まあ、オンラインのね、セミナー、脱炭素ウェビナーがね、9月の24日に、夜オンラインでセミナーがあります。食農観光の脱炭素化に取り組むヨーロッパのビオホテルというタイトルですので、ぜひ、関心があればご参加ください。ということで、今日の放送は終わりたいと思います。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。